YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日9月6日火曜日、第381回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな摂取流は時期へ元、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にて、お送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、台風一過というぐらいでね、ようようお天気は回復したものの、といっても多少不安定な部分はあるんですけどね。しかし場所によっては甚大な被害も多発したとのことで、被害に見舞われた方には心からお見舞いを申し上げます。そして各有自分もですね、予定していた内容が全てキャンセルということでね、ここへ来て本当に半年が経過した線のですね、東北大震災といいですね、今回の台風にしてもやはり大自然の脅威を痛感しつつも、そんな思いをですね、決して失うことなく、またおごることなくですね、あくまでも共生と共存を考えなければといった、秋に一人物を思う、そんなサンママンことキーボーイトと。そしてこちらブログを拝見したところによりますと、カラフルバードの初ライブ決まりました。キバンダ？
あ、キバンダです。
キバンダ。ペリカンとして、はい、頑張っちゃいます。12月17日、日程だけ決まってます。詳しくはまた、よし歌、頑張らなきゃと、新ユニットに張り切りながらも、一方で、どうやったらセクシーになれるのかなと、オーソドックスな乙女心の悩みや憧れも忘れない。そんな楽譜第1週目担当、アシスタントといえば、こちら。
こんばんは、阿久津香織です。
はい、そんな阿久津さんと一緒にお送りしてまいります学大編ですけどね、阿久津さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
はい、ですね、さっきのちょっとセクシーの俺をそれをちょっと付け足しさせてもらっていいですか。
どうぞどうぞ。
ちょっとさ、この11月の舞台のためにセクシーさを取り入れたくて。
ということは役柄がちょっとこうセクシーっぽい役柄をいただいたっていうようなことなんでしょうか。
そうです、一応セクシーがつかなきゃいけない秘書なんですけど。
秘書
みたいな。
キャバクラ嬢とかそういうんじゃなくて。
キャバクラ嬢ではないですね。
なくて、
はい、
秘書、色っぽい秘書役。
色っぽい秘書役なんですけど、まだそこまで到達してないので、どうやったらセクシーさが出るのかなと。
ああ、そうなんだ、
はい、
素敵なお兄様とか社長さんクラスについてだね。一日つきこうずっとずっとそうやって、はい、研究を重ねていればきっと素敵な色っぽいレディになれるんじゃないですか。
なれますかね、
はい、
じゃあちょっと探してみます。
その脇に座って、
あ、
お兄様とか言って、
じゃあ放送終わった後に海道さんの隣に行って、
で胸元にブワッとこうね、ちょっとこういろいろ入れてくださったりなんかして
お金が入ってくるみたいな。
もうそれは小切手でしょ、やっぱり。
あ、小切手で、
小切手とかもう土地の権利書だったら大変だからまあ間違ってもあなたで身を持ち崩すような男性はそうなかなかいないと思いますけどね。まだそこまでのだって申し上げちゃ失礼だけど、色気っていうほどにはね至らないんじゃないかなと思うんで、そこはますますこれからですね、そういったことを演技を磨いて、素晴らしい女優を目指して頑張っていただきたいところですけども、それはあれですか、今ここでアナウンスしておいた方がいいですか。
アナウンス、あ、そうですね、じゃあ少しだけ、
はい、はい、
11月 の、以前お話しさせていただいた劇団ミックスピースさん の、
はい、
第5回公演アバウト、
はい、
11月25日から27日の
11月25日から27日、
はい
はい、場所は、
あ、場所は吉祥寺、
吉祥寺、
はい、
ああ、そうかな、
やります、
うん、ちょっと遠いかもしれないけどね、今からお声かけといたら、まあ、ひょっとしたらお出ましになっていただけるかもわかんないんで、
ぜひぜひ来てください。
色っぽい役らしいですよ色っぽい役らしいんでね、はいはいはい。であとは褒めさら系じゃなくて、レコーディングの方が、
そうですね、カラフルバードの、
これ大体キバンダって何なの。これ
キバンダはカラフルバードなので、名字が色で、名前が鳥なんですよ、みんなさん。くじ引きを引いたら、ハズレくじを引いてしまったみたいな。
黄色ってイエローの木だよね。
そうです。
バンはタラオバン内のバンだよね。
なんかそうです。
タは田んぼのタだよね。はい、で、これ、黄ばんだって、これどういう意味合いなの。
多分黄ばんでるみたいな。
黄ばんでんだ、あんた。あんた黄ばんでんだ。
もう、ハズレ、お笑い色線
に。その割にはちょっと今日はグレーバンでるじゃん。
ちょっとグレーバンで見ました。
ちょっとグレーっぽいじゃん。ああ、そうなの。あ、でもこの前のユニフォームはなんとなく黄ばんでたか。
あ、そうですね、あれはちょっと
褒め褒めサラサラの、
はい、
ね、あ、そうだそうだ、だからそれ、あの、あそこでの褒め褒めサラサラの基盤だは全然基盤だは関係ないわけね。
あ、そうですね、関係ないですね。
要するにそのカラフルバードというユニットの中での相性が基盤だと。
はい、
ちょっと考えた方がいいんじゃない、もうちょっと。
いやー、なんかもうくじ引きで決まっちゃったので変えることができないですよ、もう。
あ、うん、だもうだからニックネームみたいなもんだから、
はい、
もう豚の飾り線香って言われば豚の飾り線香みたいなもんなんで
本当にそんな感じです。
本当にそんな感じなんで、まあそれはしょうがないでしょう、
はい、
はいはい、まあそれはそれとして、カラフルバードの方が今度レコーディングもまた近いと言ったことで、ね、
はい、
じゃあまあそれはまた本編の中で伺ってまいりましょうか。それにしても近況としてはどうですか、体重とか問題なくて。
はい、大丈夫です、
ね、元気そうだもんね。
とても元気です、はい、
何よりです。私的にはそういった部分で言うと、近況って言いましょうと、この前の秋葉原のね、
はい、
金蔵さんと山猫さんに連れ立っていただいて、
はい、
もう念願と言いましょうか、ほめほめさらさらにお伺いしてきたわけですけども、いやー、しかしまあそれについてまた本編の方でもちょくちょくお話になると思うんですけども、
はい、
そちらとしてはどんな印象だったんですか。
あ、私の方とし
ては来ちゃったよサンママみたいな感じですか。
いや、そんなことないですよ。逆にあの、うん、Tシャツを着る、あの、ほめサロン T シャツを着るとみんな性格が変わっちゃうので、
びっくりしたよな、そこは。なっちゃんとか飛ばしてたもんな。すっげえかったもんな。
そうなんです。
あ、
なので逆にキーボーさんに引かれてないかなと思って、そこがすごく心配でした。
いや、多少引いてました。
あ、やっぱりそうです。
ちょっと壊れ加減も相当なもんあったから。いや、だから例えば、まあ、カイドさんとか来てもらったら、
はい、
あの子じゃねえだろこの子みたいなことになるかもしれないよな。それぐらいちょっと壊れ加減が相当なものありますよね。なんかやっぱホームみたいな感じがあるんだろうな、自分のそのマイホームみたいなの。
ああ、多分あります、ね、
これで、まあ、お仲間もみんないて、はい、でコスチュームもほら、まあ、ユニフォームで決まってて、
うんうん、
T シャツと、まあ、パンツには違いないだけど、
はい、
I love you とかなんか入っててな。あのブレーンでいるとこうなんとなくもうあんだけちょっといい感じの壊れ加減になってくるわけだ。
なっちゃいますね。
な
あ、やっぱりハイテンションを求められてるので。
ああ、そりゃそうだな。しかもギャラいただいてんだもんな、
はい、
そこはローテーションでやってた日には怒られちゃうしな。
怒られちゃいますね。
でもしカメラで撮ってんだもんな、あれな。
そうなんですよ、防犯カメラが。
防犯カメラでな、
動いてる。
社長とか見てんだもんな。
多分見てます、
ね、手抜きで褒め褒めしてたら、何手抜いてんだよって話になっちゃうから。
そうです、ね、
これはちょっと力入れてガーッと褒めてくるわな。俺なんかもう頭の先かつま先の気色悪いぐらい。麦わら帽が素敵ですね、やかましい。サスペンダーはどの、これやかましい。途中で帰ってくれてたけども。あ、私1時間ぐらい途中で抜けさせてもらったんですけど、
はい、
あの間もまたあれなの、もうあの金ちゃんとかでガンガンやってたわけ。
はい、その後新規のお客様がいらっしゃったので、
いらっしゃって、おい、
はい、金蔵さんたちはあのなんか
ほったらかしで
みんなでゲームやってたので。
ゲームやってたの。それはそれでおなじみさんだからね。あ、そうなんだ。あのテンションでやっておいてないわけですね。
はい、
はあ、でまたお皿も割ってみたいな。
そうです、
すごいですね。またその辺はね、本編の方でも詳しくお聞かせいただきたいと思いますけども、本日はゲストもございませんことで、
はい、
早速番組的にはサクサクと始めてまいりましょうか。いつものサンマンマンことキューボー伊藤と
阿久津香織の
ガムダイ
FM。
よっ、素晴らしい。始まりました。9月6日火曜日第381回 87.0 メガヘルツ拡大 FM ですけどね、とてももう貸し切り放送とは思えないようですね。強烈な盛り上がりとインパクトで、
はい、
オープニングがスタートしたわけですけども、それにしてもまあ元気いっぱいということで、アクション的にはまあ学芸放送1ヶ月ぶりになりますけども、どんな印象ですか。
あ、もうすごく今日が楽しみでした。
そうですか、
はい、ワクワク。
素敵なダンディーなお兄様方がたくさんおいでなんで、
はい、
そこはね、
カイドウさんがダンディーなので、
よい、来た来た来た、ほめほめさらさら来ました。
もう、ね、枝豆の食べ方、でも食べ方はすごい可愛らしいんですよね。
チャーミングなんだ。
チャーミングなんですよ、
枝豆の食べ方
は。はい、手の運び方はやっぱり大人の、ね、色気を持ってる感じで。
もうその辺で結構ですよ。
大丈夫ですか。
カイドウさん多分お金取られるんじゃないかな。ハラハラしておいてかわからないから。これでいくらか取るんだもんな、だってな。すごいよな、大したもんだ。でなっちゃん言ってたけど、
はい、
あなたぼんやりしてるみたいだけど、あのフォームに入ると、
はい、
テレビとかでもすごかったってなっちゃんが言ってたけど、誰を相手にそれを褒めてたんだっけ。
アンタッチャブルの山崎さんと、
アンタッチャブルの山崎くん、
有吉さんと、
有吉相手に、
はい、
その褒め皿も炸裂した、
はい、あとおぎやはぎの小木さんの3人を、
おぎやはぎの小木さん3人を、あのお笑い連中を
はい、一人で
プロ一人で褒めちぎったの。すごいプロフェッショナルだね、そこは。
ありがとうございます。
はあ、で彼らなんて言ってた？
あのもう
どぎも抜かれてたの、むしろ。
そうですね、言葉詰まっちゃったので、やっぱそこはお笑い芸人さんの鼻持たせるためにバッシュされました。
あ、逆に、
はい、
あ、言ってたもんなっちゃうんだって。あまりにも香りの勢いがすごかったんで、あのお笑い芸人さんがむしろ食われちゃったみたいな勢いでいや、カットになってたのが悔しかったですよって言ったから、それまんざら嘘でもないんだな。
嘘じゃないです、本当に私勝ったんです。
勝ったんだ。
はい、勝ちました。
勝った
本当に証人の方は結構いらっしゃるので、
あのね、確かにね、あのお笑いさんとかタレントの方はね、普段こうやはりある種と言っちゃなんですけど、ホストだったりとか、はい、太鼓持ち的なところあるから褒め慣れてるかもしれないけど、褒め慣れて、あ、褒めることは慣れてても褒められ慣れてないから、はい、ちょっとね、その圧力で押されたらねだいぶ参っちゃうかもしれない。俺もだって参っちゃったもん、正直言って。
あ、そうですね、すごく希望さん、
いやいや焦るしね、はい、どうやって対処したものかなと思ってさなんかもう隠れたいとか逃げたいぐらいの思いでまあ私は本当中座させていただいたんですけども、で、まあ、途中でまあ秋葉原のね、
はい、
パチンコやってしっかり負けて帰ってきましたけど何をしに行ったのかよく分からないですけども、はいはい、まあまあそんなこんなでね、それでも楽しい時間と空間には違いなかったんで、はい、ますますそちらの方も頑張っていただきながら、あれはあれで修行になると思うから、
はい、
ぜひ頑張っていただきたいと思いますけどね。
ありがとうございます。
はい、なっちゃんにもまあ驚いたし、あとしーちゃん
し
ーちゃんもまたね、本当にびっくりですわ。あんたでもしーちゃんとあれちょっと怪しい関係はよしなさい、控えた方がいいよ。そういう人になっちゃうといけないから、ちょっと考えた方がいいと思いますよ。
はい、
ある程度ね。はい、まあそんなこんなでですね、褒めさらの情報はまた本編の方でも出てまいると思いますけども、いろいろとそういったことについてもね、ご質問ご感想とお寄せいただければと思います。まあお店行かれた方ね、金ちゃんとか山猫さんとかね、はい、最近ちょっと冷たいんですよみたいな話があってもいいじゃないですか。あの最近あんまり頑張ってもらえなくてみたいなね、まあまあそんなこんなで、本日はまず最初書き込みのメールの紹介からお送りしてまいりましょう。
はい、
お疲れ様です。返信が大変遅くなり申し訳ございませんでした。あ、三枝千恵さんからいただいてますね。
はい、
学園部での経験やご縁を生かして今後も頑張っていきたいと思います。お、大変お世話になりました、ありがとうございます。これからは一学園ファンとしてさらなるご活躍を楽しみにしております。またお会いできる時を楽しみに、失礼いたしますということで、三枝千恵さん、はい、これはまあ皆さんご存知の方はご存知の通り、隔月第4週目担当で、頑張って、アシスタントとしてね頑張っていただいておりました、三枝千恵さんの方が諸事情ありまして、
はい、
前回の放送をもって卒業ということでですね、まあまあ残念には違いないんですけども、次回からそんなこんなで第4週目サブパーソナリティには西尾ゆり子さん一本でね、
はい、
ほとんどお笑い担当といったことで、まあ、申し上げてよろしいかと思うんですけども、以外に楽しくねお送りしてまいりますんで、まあそれぞれの皆さんにはどうぞよろしくお願いしたいと思います。そしてまた三枝さん的にはね、これまでのまあお付き合いいただきました感謝と御礼を申し上げつつ、今後ますますのね、ご活躍とご発展をお祈り申し上げておりますといったことでね、
はい、
あくちゃんはまだお目にかかったこともなかったんで ね、
はい、
残念には違いないんだけどね、うん、まあ、だからそれはもう来る人、
はい、
ね、出る人来る人、ライブライトじゃないですけども、うん、そんなことがあっての学大予選もね、7年4ヶ月続けてるわけなんで、
はい、
それぞれにもし、ね、学芸部で何かこう、うん、受け止めてもらったものをね、ご自身でちょっとそういったものを発揮していただくなり、また新たに来られる方ね、今度はあくちゃん的には今度は新しく入ってこられる方には先輩になるわけです
か、はい、
先輩、
はい、
お姉さんになるわけですから、ここはねちゃんと指導していかないと、
はい、
ね、それこそ何あの人みたいな
でも言われそうです
ね、言われそう
な、なんかなんであんなのペットしてるんだろうみたいな、
いや、まあそこはそうならないようにちょっと頑張っていかないとな、
はい、
はい、まあそんなこんなでは、クスさん的には今後頑張っていただくという形で、第4週目、に関しましてはね、西尾ゆり子さんには引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います、
はい、
さあその西尾さんからいただいてますか、はい、続いて、はい、
お疲れ様です、
うん、
西尾ゆり子さんです、
はい、
青森はたった2日間しか行けなかったので、
うん、
もうきっちり帰ってきてますよ、
はいはい、
とか言いながらだいぶ満喫してまいりましたが、
うん、
かっこ笑い、
うん、
9月18日日曜日の目黒区民三祭り、
うんうん、
AM11 時から PM4 時、時間的にフルでの参加大丈夫ですので、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、
またゲストの件全く問題ございません、
うん、
今後も張り切ってやっていく所存でございますので、うん、どうぞよろしくお願い申し上げます、
はい、これはね、私これ聞いてて思うんだけどね、
はい、
あ、皆さん本当にご丁寧に返信してくださるのよ、はい、っていうのは私のメールの書きは硬いんで、みんな逆に丁寧にこう返してくださるとかえって申し訳ないような気がするんだけど、メールもなかなかね難しい部分があるんで、はい、あんまり砕けて書くよりは、まあ、どうしてもきっちりさせた形になっちゃってね。だからなんだろう、学園フリスナーで、まあ、こちらのインファームさんのお客さんの、はい、旅職人さんとか、まあ、松さんとかがおいでなんだけど、キーボードさんのメールは硬くて何書いてるのかよく分かんないまあ確かにね、そういう部分もなきにしもあらずなんですけども、まあまあ、いずれにしてもね、第4週目担当の西尾ゆり子さん、青森に行っておいだったらしいんですよ。お嬢は青森とかどうですか？
青森はまだ行ったことがないですね。
あ、そうなんだ、
は
い。まあ東北って言っても広いからね。
そうですね。
福島と青森じゃね、ちょっとやっぱかけ離れてるには違いないには、ないには違いないんですけども、はい、まあ彼女の方法はそちらでお出かけということで、またそちらのご情報もたくさん、本編で、彼女の担当放送でお聞かせ願えるんじゃないかと思いますけどね。はい、それにしても9月18日の目黒さん祭り、彼女も、もう頭から尻尾まで、フルでご参加いただけるということで、はい、大変楽しみなんですけどね。そういえばお嬢の方はスケジュール的にどうなんですか？
ごめんなさい、撮影が入っちゃってます。
何だ撮影と？
申し訳ありません、全く個人的な撮影で。
個人的な撮影、ますます怪しいな。
撮影というか、うん、全く事務所じゃなくて自分で受けたオーディションの撮影で。
お、
はい、
どんなオーディションなの？
自主制作映画の。
自主制作映画の、はい、あ、それはもうじゃ目黒さん祭りの前に決まってたの？
はい、そうです。
なんてかしら。
本当です、申し訳ないです。だから本当に行きたくて、
行きたくてどうしよう、
本当に申し訳ないです。
全編、全編じゃなくたって時間のほら結局その第1部第2部とあるから、
はい、
第1部は11時から1時半まで、うん、で第2部は1時半から4時までって形なんで、ちょこっとだけでも顔出してくれれば、
はい、
まあいろんな方とその時そのイベントでなきゃ会えない方もやっぱおいでだったりするし、あ、この方が第1週目サブパーの、ごめんなさい、阿久津さんだなっていう風な認識を持ってもらえば、またいろんな部分での、違ったものが出てくると思うんでね、まあもし時間と都合がつくようでしたら、ちょっとでも顔を見せていただければ一番ありがたいなというふうに思ったりするんですけどね、
はい、
その辺はちょっとマスケジュール的にご調整いただければ、あ、お願い、ありがたいなというふうに思われますよ。さあ続いては伊藤さんへお疲れ様ですという形でいただいてますのは、ミュージカルサークル EM さんのつぶく、
はい、
ちょっと珍しいお名前なんだね、三重県伊勢志摩のつっていうところあるんですけど、
はい、
一文字でね、うん、それに福福しいの福って書いてつぶくさん、つぶく若子さんって言われるんですけど、先日お電話させていただきましたつぶくです。10月の8、9と千本桜さんで、これはもうおなじみ学芸大学駅のね、
はい、
あります、お芝居のホールですけど、そちらで音速世界、音の速いとか言って音速世界という、題の公演をさせていただきます。放送には9月27日水曜日の19時からでお願いさせていただきたいです。詳しくはミュージカルサークル EM のウェブをご覧になっていただければ嬉しいですということで、こちらはどういうことかと言いますと、まあ、そちらの千本桜さんからのいつものようなご紹介をいただきまして、問い合わせがあったんです、
はい、
私の方にね。で、学大 FM さんという素晴らしいラジオ放送、
はい、
やっておいでだということらしいんですが、なんていう、枕言葉もなく。いや、そこはまあ普通にストレートにラジオに出していただけるというお話なんですけど、いかがでしょうかという問い合わせがありましたので、
はい、
それはスケジュールの都合によってね、うまく、ブッキングさえさせていただければどうぞ大歓迎でございますみたいなお話から、ご調整いただきまして、西尾さん、西尾ゆり子さん担当放送のね、
はい、
第、4週目になるんですけども、9月27日水曜日、7時からPM、まあ、19時からですね、
はい、
こちらの舞台の告知に、こちらのミュージカルサークル EM の皆さんがお越しになっていただくというふうなことでね、うん、だから、まあ、本当にそういった意味ではね、まあ、毎度毎度申し上げるんですけども、あくちゃんなんかは要するに姉さんの、はい、あまれなつさんからのご紹介で、なっちゃんがまた前田ゆかりさんからのご紹介ということでね、はい、皆さんそういう人とのつながりで、いろいろとそういう学芸風のメンバーがこう横につながりができたりとか、またその、どんどんと縦にキャリアが重ねられていったりするわけですけど、でまたこういう形で学大 FM やってることによって、全然不特定多数の知らない方からね、ポーンとこう、ラジオに出たいんですけどみたいなお話いただいたりとか、でまたそこからほら改めて、
はい、
付き合いが始まってったりとか、進行が熱くなるってことあったりするじゃないですか。だからそういうのは本 当にね、こうやっててやっぱありがたいなと思えたり、あの嬉しいなと思えたりすることなんですけど、例えばアクチの場合は学芸部で知り合ったお友達だとか、まだまあ間もないっちゃ間もないけども、そういったお友達関係の方おいでだったりしますか？
あの、あ、前以前天夏さんのリーダーの三輪さんと、うんうん、お友達にな
れた、
なれました。
やっぱそういうのがあるからね、はい、それとまたもう一つ言わせて今あのいただくと、今私言ってて思ったんだけど、例えばあなたのお友達は、
はい、
私とあなたのお友達っていうか、まあ、お付き合いがあったとしてもですね、うん、あの知らない人は知らないままでいる、うん、お友達っていっぱいいると思うし、
はい、
全く畑違いの方だったりすることもあるわけなんだけど、まあ、学大 FM っていうそういうツールって言いましょうか、こういった、まあ、マイナーな脆弱な放送局ながら、あの放送に出たいっていう方、またあなたがお連れしたいっていう方をご紹介いただくことによって、お知り合いになったりとか、そこからネットワークができるっていうことっていうのはままあるわけで、うん、
はい、
それにしてもやっぱりそういうお付き合いもやっぱりできてくるっていうのは、非常に、まあ、興味深いっちゃ興味深いよね。だからこれをジョーの、あの会のゲストの方じゃなかったかしら、あのドラム、
あ、くつみさんですか、
何でしたっけ、天夏さん、
はい、
天夏さんね、
天夏さん、
あの方はあなたのゲストだったでしょ、
はい、
あの方たちなんか本当にこの放送終わってからね、
はい、
あのバンドの話で、うん、要するに音楽の話で盛り上がったりなんかしてね、はい、そういうことってあるわけだからね、そういう関係性っていうのはやはり学F ならではっちゃ学F ならではだよね、うん、そんな風にどう思います？
でもすごく楽しいです、いろんな方とお知り合いになれて
ね、
はい、
そしてそんな風に思ってくださる？
あ、はい、思ってます、あの、うん、なんだ、あの西山さんがゲストの時の上里まつりさんという女性の方いらっしゃって、うん、
はい、はいはい、置いてあった、
はい、あの方が最近西山さんの舞台見に行くんですけど、
まあ、
結構よくまつりさんともお会いするので、
はいはいはいはい、はい、それでまた舞台を見に行って、
はい、
あの勉強になるとか、でそのネットワークによってお友達ができて、あの例えば私のところにもね、あくちゃん可愛いから、あの出てみないとか、うん、あの子いい子だから ね、こっちの方に行く、ちょっとこう、戦隊ものをちょっと紹介してやろうかとかね、戦隊ものやってちょうだい、ちょっと
ポーン
これ戦隊ものらしいですよ、お兄さん、いかがでしょうノーリアクションだ、やっぱ戦隊ものちょっと頑張らなきゃいけないよ、
はい、
はい、頑張っていこうね、
頑張ります
それじゃなかなかちょっとお仕事来ないかもしれない。はいはいはい。まあまあそれにしてもそういうネットワークね、どんどん広がっていくということで、まあ、はい、あのその辺は大事にしてまいりましょう。私もまあそういったものを含めてね、念頭に置きながら頑張っていきたいと思いますんで、どうぞゲストのね、9月27日予定しておりますミュージカルサークル EM さん、ね、つぶくさんをはじめ皆さん、どんどんとにぎにぎしくお出かけになっていただければなというふうに思いますね。はい、はい、続いて。
またよろしくお願いいたします。
はい。
海江田万里事務局さんです。
お
いつもメールをありがとうございます、
うん、
今回はご期待に添えずでしたが、また誠意努力いたしますので、
ここは鋭意だな、
あ、鋭意失礼いたしました、
鋭く努力しちゃう
と、鋭く努力、
鋭意、鋭意努力してまいりますんで、
よろしくご支援ください。
はい、そういうことなんですよ。これはもうね、この前の、はい、まあ、民主党で今回は野田さんが、総理になられたわけですけども、代表になられたわけですけどね、
はい、
それの最初に代表選で、争われた海江田万里さんがですね、今回はちょっと選から漏れたということなんですけどね、はい、そちらの海江田万里事務局さんから、ご丁寧に、私もいつもメール差し上げてるもんですから、
はい、
あのそんなことで、ご期待に添えず残念でしたけどもね、ということでね、それにしてもどうでしょう、最近の阿久津香織さん的な政局をご覧になって。
政局は、いやー、でもなんかあの野田さんは、
うん、
ちょっと民主党のなんか小沢さんとかいろんな人の視線を気にしてちょっと決めてますよね、あの大臣とかいろんなものを。
おー、俺は来た。
でも、うん、あの原発さんの、
原発さんってなんだ、
あの原発の
ちょっとバレちゃうな、
あの何でしたっけ、大臣さん、
はい、
やっぱ前任からずっとやってらっしゃる方、何でしたっけ、穂田さんだった
か、まあ名前はいいでしょ
う、方は、
うん、
だけはすごくいいなと思ったんですよ、
いい、
他の方はまだわからないので、あの方、はい、週末になると福島に行って、は
い、そうそう、そういうね、
見てくださってるんですよ、
はいはいはい、なるほどなるほど、
そういうもっと国民のことをちゃんと考える人がなればいいのになと思いますね、
熱い熱い、
結局みんな小沢さんとかの目線とか、うん、そういうあれを気にしてやってるんで、それがどうなのかなと思って、
なって思っちゃうよね、そこはね、はい はいはい、まあそいろいろ結構なことだと思いますよ。そんなお話もね、またどんどんと本編の方でお伺いしたいと思いますし、はい、まして今回はお盆で帰省されてね、自分の郷里についていろいろと考えて、思われた部分もやっぱあったわけには違いないと思うんで、そんなお話もね、はい、お聞かせ願えればというふうに思いますね。はい、続きましてこちらは落語関係のアナウンスですね。第50回落語なじみ亭のお知らせ、2011年9月のご案内、はい、フランチェスカ元通さん。さて台風も去った頃の秋の良き日に落語のご案内です。演者立川流真打、立川談光師匠、9月11日日曜日、演目の方は宋の滝、宋っていうのはこれは宋家の宋だね、あの胸と書いてね、はい、他2席、17時開場、17時半開演、木戸線の方が落語のみ2000円、かっこ師匠と参加者の懇親会として二次会ご参加の場合は合わせて7000円、かっこ閉じるとなります。会場は浅草ことぶき亭、ことぶきの木が季節の木になってますね、はい、所在地の方が東京都台東区、ことぶき 1-6-7 遊廃図、これは伸びる光と書いて進行というのかしら、203号室、電話の方が0338475547、0338475547、0338475547ということですね。まあ、落語の方もたまにはね、時節柄いい頃合いになってきますんで、はい、興味と関心のある方はお出かけになっていただければいかがなというふうに思いますね。はい、続いて、
はい、遅ればせながら、はい、ケラさんです、はい、計算の計に良いの良い
良い悪いの、はい、良いというかね、りょうさんね、はい、はい、ケラさん、
先日の放送をネットより聞かせていただきました、うんうんうん、改めて話すことの難しさを痛感させられ勉強になりました、はい、こういった機会を与えていただき本当に感謝いたします、うん、こちらも放送を実現させ清光さんとコラボレートをできればと思います、うん、引き続き学芸じゃないですね、これ学大 FM、うん、頑張ってください、
はい、そう、はい、前回お越しになっていただいた、まあ、いたあの遊びに来てくださったんだけどね、はい、もしよかったらもうちょっと喋っちゃうよっていうようなことで、一緒に放送に飛び入りゲストで参加していただいたお二方なんですけども、九太郎氏と、ケイラさんね、ケイラさん、うん、まあ、だから本当になんだろうな、まあ、それこそそのケイラさんと九太郎くんのいろいろお話をお伺いすることができたんですけど、はい、その中で九ちゃんがね、要するにその清原さん10年やって屋上パフォーマンスやってて、ある種その早すぎたみたいな印象ありますよねみたいなことで言われてたのは、その当時にツイッターとか、
はい、
あとまあなブログもそうだし、はい、で今フェイスブックとかが、まあ、そういうツールとしてたくさんあるじゃないですか、
はい、
ああいうものがあってで、その、そこの、まあ、僕がやってた真っ盛りの時に間に合ったとしたら、もっと、こう、拡散が激しかったりとか、爆発的にね、なってたかどうかわかりませんけども、そういったのは、想定できなくもないかったですよね、みたいなことで。で、何を言いたいかというと、要するに僕もこの学大 FM これ始めて7年5ヶ月ぐらいになるんですけども、はい、要するにそれが、まあ、あなたにとってちょっと難しい言葉になるか分かりますが、パラダイムといって時代観としてのね、その要するにその明治のご一心に生きた人たちだったんだとか、大正に生きた人たちとか革命家だとか、いろいろそういう政治の、ね、あの中にあのこう要するに名を馳せる方もいたりとか、はい、そうじゃなくて、要するにこうある種人柱になるような方もいたりとかして、はい、私はもう基本的にそんなもんでいいと思ってるんだけど、要するにだけどその時代の中での何かをまあ、要するに大成した方っていうのがね、これからどんどん出てくるんであれば、その7年半の中で今後いつまで続けられるかどうか分かりませんけど、要するにその時代の、まあ、それこそパチンコで言う始まった話があっちこっち飛ぶけど、花の刑事じゃないけど、はい、お前も時代のあだばなかみたいなことであるんだったらもうあだばなで結構だと思ってるし、ただそのQちゃんとか、そのあとこちらのケラさんとかね、追従される方、
はい、
でそういう方たちがどんどん花を咲かせていただけるんだったら、僕はまんざらやってること自体は無駄じゃないなっていうふうに思ったりなんかしてるんで、ぜひ今彼らには頑張っていただきたいですね。で、場所六本木とかで非常にいいロケーションなんで、
はい、
そこでまあ、どんどんとね、いろんなそのラジオとしてのツールをうまく利用して、彼らなりのプロモーション展開をやっていただいたりとか、メディアとして一つ体制していただければ結構なんじゃないかなと思ったりしてるんですよね。お嬢なんかもまたそこで行って、
はい、
もう学大 FM をどんどん捨てていって、
いやいやいやいや、
足毛にしながら後ろ足で砂をかけるようにして、
はい、
飼い犬に手を噛まれつつ
あ、わかりました。
あ、ほい、それはちょっと ょっと人間としてどうなのって話になるぞ、でも言っとくけど。
なんか今分かりましたって言った方が面白いのかなと。
あとで終わってからツッコミを勉強しましょう、また。
そうですね、はい、お願いいたします。
ちょっとツッコミ違いかもしれない。
違いですか、
はいはいはい、まあそれも後でマスターによく聞いてご教授願いなさい。
はい、
まあまあそんなこんなでね、でもあのリスナーの皆さんに私の意図がねある程度伝われば、あ、そんなことなんだと思ってくださって いい中で映画大変お付き合いいただけたらありがたいなというふうに思いますね、はい、ケラさん、まあ、キュー太郎さん、今後もあのラジオの方ね、FM 放送立ち上げ頑張ってやってくださいね。また若い人の方にも遊びにいらしてください。続きまして、目黒区三祭りのご詳細ありがとうございます。バイオリンの坂本さん、先日のゆうやさんのイベントこの頃までは大丈夫だったんですが、はい、その後生徒のバイオリン弾いてる方なんでね、はい、生徒の親御さんからのご依頼で、うん、目黒パーシモンホールでの子ども対象のイベントに出演してほしいとのお話が出て、どうやら撤収の際に少し顔を出すことができるかなぐらいのことらしいです、それにしても当日は会場は近いけど音楽やライブを通じて発信することには変わりありませんので、共に頑張ってまいりましょうということでね、私の相方とも称させていただいてます、バイオリニストのタコマルシこと坂本隆さんね、
はい、
去年目黒さん祭りで一緒にユニットとしてバイオリンとギターで、まあ、目黒川墓場をはじめ恋の街が拡大ね、いろんな曲をまあ歌唱させていただいたわけなんですけど、今年は彼は彼としてなかなかちょっとお忙しいようで、ちょっとスケジュール的にわからないということには違いないんですけどね、いつもね、目黒さん祭りに伺うと、
はい、
あの生演奏をね、させていただいてるんですよ。だからまあそんなことでそれをお楽しみにしていただけるようだったらありがたいなと思ってるんですけども、今回はちょっとバイオリンの方は心もとないかなと言ったことなんで、そこはもうちょっとさまま頑張って歌いますんで、
はい、
ね、まあのドラムの人来るといいんだよな、
くつみさん
違う違う、新宿パペラの、
あの人来ちゃったら大変なことになりますよ
あの人すごかったもんな、
あの人はちょっと
ちょっと怖いですか、
ちょっと ドラムじゃないですよ、
ほら
ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、
どこで弾いてるか分かんないからね、いやいやいや、それにしてもまあでユニークな方だったんで、
はい、
いやいや、だからいろんなそういう人たちと、まあ、そのコラボレーションしたりジョイントしながらなんかできれば楽しいじゃないですか、ね、
はい、
だからそれこそ何、天夏さんのギターの方ね、美容室休んで来てもらうとかしていただければそれはそれ正しいと思うんで、もし放送聞いたらね、ぜひ遊びに来て、一緒にコラボレーションなり、ジョイントしましょう。はい、続いて、
はい、キーボーさん、ありがとうの希望です、
はい、
高橋のぞみさんです、
はい、これ希望と書いてね、 のぞみさんって読むんですよ、
はい、
はい、どうぞ。
なかなか息をつく間もない日々が続いておりますが、
はい、
今月のさんま祭りにて学 F のパーソナリティ参加は可能でしょうか、
うん、
できれば午前中に参加させていただき、午後は可能そうであれば気仙沼の方々のインタビューなどを取っていきたいと思います、うん、新しいスタッフの皆さんとお目にかかれることを楽しみに、また皆さんにもどうぞよろしくお伝えください。
はい、これはもうどういうことかと言いますと、毎回あの放送でもお話してるんでお嬢も認識しておいたかも分かりませんけど、
はい、
ありがとんの蔵王ありがとん広報部のんさんって言いまして、
はい、
ありがとんというそのブランドの、ありがとんはトンは豚ですけどね、
はい、
そのブランド豚を宮城県の方で飼育して、
うんうん、
養豚して、それを、まあ、販売しておいでの農場のお嬢さんがこの、
はい、
高橋のぞみさんって言われる方なんですけども、なんとこの彼女が学 F で結構頑張ってくれたよ、2年ぐらいは優に頑張ってくれたんじゃないかな、あの学園放送にお付き合いいただいて、で何しろ、まあ、これも毎度申し上げてますけど、彼女のご紹介で河北新報社さんつってね、向こうのまあ新聞の、大手の会社があるんですけども、
はい、
そちらの方のイベントで、うまいものフェスティバルっていうのかな、うまいものフェスタ、うん、あのうまいもの祭りに参加させていただいて、学 F 放送ごと出張放送させていただいて、大変、まあ、有意義な時間と楽しい空間を過ごさせていただいたということだったんですけども、それも全部この、のんちゃんの、
のんちゃん、
はい、ご紹介で、あのお願いできたわけですよね、うん、だから僕があなたに何を言いたいかというと、こういう方と会わせたいわけよ、
とても会いたいです、
学 F OG の方とね、はい、で一緒にほら机を並べて新旧、ね ね、パーソナリティの方でいろいろと最近キーボーさんどうなんですか、またセクハラとかやってないみたいな、やってないけどね、まあ、セクハラまがいのことはしてるかもしれないけどそんなことを話し合ったりとか、あの今でこそこういう状況はね、まあ、私に言わせてもらうと、本当に生意気にして僭越ですけども、要するにこう恵まれた環境なわけですよ。彼女たちがやってた時は本当に大変な状況だった部分もあるので、うん、そういうのをほら意見交換してもらったりとか、そんなことだったんですか、学芸も大変な時期あったんですよねとかね、で今はこんなんですよとか、終わった後みんなで楽しく飲めるんですよみたいなとか、インファムさんってお店でね、美味しいあの居酒屋さんでご飯食べてワイワイ、その、 あの放送後も楽しいんですよとかね、いろんなそういうお話をしてもらいたいわけだから、はい、できればまあちょっと顔出していただいたりとか参加していただけるとありがたいなと思って、でましてこののんちゃんは養豚場が今回の地震で全部流されちゃった、
はい、
大変な思いしてるんですよ、一から種豚の段階からまたちょっと飼育をしなきゃいけないということで、うそういった思いを、まあ、今日あなたがねこの後福島での郷里のレポートなり思いを、まあ、リスナーの方に向けてトークしていただくわけなんだけど、のんちゃんもそういう思いがあって今回学大 FM に要するに参加させてもらえませんかって言ってきてくださるっていうのは嬉しいし、またそういう思いをぜひ伝えさせてあげたいよね。
うん、そうです
ね。まあそんなことなんですよ。
はい、
だから、まあ、のんちゃんの方ね、まあ、馴染みのリスナーの皆さん、関係者の皆さん、どうぞね、たくさんお出ましになっていただければ久しぶりに、座をありがとう、のんちゃん、また可愛いんだ、彼女はまた、うん、豚みたいに可愛いってことじゃないよ、
大丈夫です、
本当にチャーミングで美形で可愛いんだ、
はい、
うん、そんなお嬢さんなん で結構テレビも何回も出てるしね、
お
NHK とか、はい、もうその民放とか各社。結構出ておいでだって頑張ってるのよ、だ広報を担当してるぐらいだから、なかなかチャーミングで可愛い、でその、養豚師 の表紙を飾るようなお嬢さんですから、こんな顔だったら出れないでしょ、
そうですね、
そういうこと言うな、
あ、じゃあごめんなさい、だ
今罠にかかったな、
かかりました、
かかっちゃったな、
そんなこと思ってないです、
思ってないですね、はいはいはい、うん、まあそんなことなんでね、
はい、
目黒さん祭りの方またお楽しみになっていただければと思いますし、のんちゃんまた楽しくやりましょう、最後になります、無題サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さん、日頃イメージデザインを等をお伝えしている世界に展開する佃煮煮物の煮だね、
はい、
でも佃煮なんだな、要するに佃煮屋さん、平松食品さんが9月6日から9日まで東京ビッグサイトで行われるグルメ&ダイニングショーに出演いたします、また先日 TBS の朝ズバに石を守り人をごめんなさい石を守り人を守る、これはなんて読むんだろうな、安い振動と書いては
安心
あねえ
何ですかね、
なんて読むんだろう、地名なのかね、なんだろうね、ミスプリントだったら申し訳ないんですけど、安い振動の芯と書いて、まあ、安心と呼んでおきましょうか、はカモリの安心さんが出演いたしました、人の名前だね、人ね、すべての石造物だね、石で作ったものがやっぱり石造物としてあるんでしょうけども、はい、そちらを守り、またそんな熱い思いを伝える満載の放送でしたということでね、朝ズバに出られたということで、何をこれは申し上げたいかというと、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤さんっていうのは岐阜の方の方なんですけど、そちらを発信元にいろんな会社の全国の、まあ要するにそのプロモーションだとかプロデュースを担当されて、いろんな形でそういうのをこうブランディングしたりとか、世界にこう発信するというふうなことの活動をやっておいて、まあ、それで飯食っておいでの方なわけですよ、だからこの方もまたのんちゃんのつながりで、先ほどご紹介した蔵王ののんちゃんのつながりで、はい、仙台の方でイベントがあった時にお知り合いになった方なのよ、だからいろんなところでそういうのがネットワークができていくでしょ、ね、だからこうやって相変わらず頑張っておいでの方もいれば、またのんちゃんみたいに今からまた再起しよう立ち上がろうっていう方もたくさんおいでだったりするんで、そんなことをねそれぞれにまたそういう結びつき、まあ、それこそ今回の地震でフィーチャリングされている絆じゃないですけど、はい、そういったものを大切にしながら、学芸もつなげていきたいなというふうに思ったりしてるんですけど、いかがでしょうか、
それは、はい、ぜひつなげていけるように、私も何かつなげられる一部になれるように頑張ります、
十分一部になってますか、
一部になってますか、
もう全体に近いぐらいにも一部になってます、はい、まあ、そういった意味で言うと、そろそろ先ほどもちょっと放送前に話してみましたけど、アクちゃんも、ね、何ヶ月かになってきて、今までアシスタントということでしたけども、そろそろね何ですか、
SP ですか、
SP SM じゃなくてな SP SP って何でしたっけ。
サブパーソナリティ
違うサブパーソナリティの方としてちょっと昇格を目指して頑張っていかねばといったところですか。
はい、
パパにお願いしな。パパに
パパお願いします。
パパ向こう向いちゃったパパ向こう見ちゃった。
パパ SP になりたいです。
SP にはナトリ量がかかったりとかするんで、そうそう、ナトリ量のやつを調達してもらって、
ナトリウムを、はい、
ナトリウムじゃねえよ、ナトリ、おナトリさんになる。
ナトリさん
おナトリ量をね出していただくみたいなことがあったりとか、はい、だからそれはもうほら要するに落語家で言うと真打ち証明披露、あの襲名披露みたいなもんですから、ここは盛大になんかねやるということで、お兄さんにお願いして、
はい、
ね、パーティーを盛大に開くとか、ね、お願いします、
はい、唐揚げパーティーがやりたいです
いいなそこら、ぜひお願いしたいなと、私からお願いしたいではいられない。そんなことで本日長くなってしまいましたけど、書き換の上の紹介が終わったところで本日の1曲目、前回飛び入りゲストでねご参加いただきました、はい、キュー太郎さんとケラさんプロデュースの世界標準の和製ヒーリングミュージック AUMUSAEL と書きまして、オムサエ、ね、女性さんのユニット3人組あたりだったかな、ユニットじゃないかなと思うんですけど、はい、なかなかこう、ちょっとスピリチュアルなっていうか、それこそもうヒーリングミュージックっていうぐらいで、聴いててこう非常にこうたおやかな、こう和むみたいな感じになってくるね。だからそれこそ震災の、影響を受けた方、また復興復旧目指しておいでの方には心安らぐようなサウンドになってるんじゃないかと思いますけどね、そちらの方で前回おかけすることはできなかったんで、今日はまあくっちゃんの方ね特にご用意してる音源ないということで、はい、おじさん何かあったらいつも お持ちになっていただいてね、はい、それこそいつ今度ほらそのなんとかバード、
はい、
なんとかバードね、カラフルバード、
カラフルバードの、
ね、いつ頃ご紹介できるかっての分かればね、
はい、なんとか12月までには、12月のライブの時に CD、 それまでに CD をなんとか作成しようみたいな、ね、
コスチュームはどんなコスチュームですの。
コスチュームがまだ決まってないんですけど、うん、私は全身タイツがいいんですよね全身タイツで後ろにみんな羽を背負って
羽を背負って、
はい、
ヒバンダ
で、それでやりたいんですけど、
やっちゃうそれな、まあ、それはそれでまたちょっと頑張ってあのお願いしたいと思います。お写真とかプロモーションのそういうのは撮ったりするでしょ、
はい、
それまた、あ、それであれか、あのそれはまた別の話か、まあまあいやいや、そんなことでね、はい、またできたらそちらの方もご紹介いただきたいと思います。とりあえず今回はオムサエさんのナンバーでフォーカスピリットという曲で聴いていきましょう。こちら、
はい、
はい、そんなこんなで聞いていただきました。オムサ A さんでね、はい、まあ、ヒーリングミュージックというぐらいでほとんどインストゥルメントっぽい感じの曲にはなっちゃったんで、歌物かなと思ったんですけども、これはこれでね、和むような感じの楽曲ではなかったかなと思いますけども、はい、さあそれでは今日は特にゲストもございませんことでね、早速今日の時事ネタに行ってみたいと思います。読まれた10項目の中から気になったニュースについて、コメントを皆さんも一緒に考えてみてくださいね、はい、まず最初は何と申しましても台風12号死者不明は89人に、これは2万件の停電があったということです。2万件って相当なもんですな。続きまして中国の方、江沢民氏が病死、報道の香港、TV 幹部が隕石辞任ということでね。続きましてスキャン氏電子化、自炊業者に質問書、作家や出版社。ほんならなんか分かる、あなた何だろう
自炊業。
まあまあいや、知らなかったらまた後でね訪ねてください、はい、小宮山厚労省、あ出た小宮山厚労省、将来はタバコ700円台増税を求めるということね。はい、続きまして顧客情報3万5000人分が流出、セシール委託先か売却か、はい、続きましてですね、ハイヤーに燃料電池車、車だね、ホンダ全日空に提供、続きまして、あ、サッカーですな、なでしこ3連勝で北朝鮮戦へ、勝てば1位で五輪出場へ、視聴率は 29% で今年第5位、続きまして青くてつぶらな目、はい、あのスライムが肉まんに、わかるかあると、
スライムはわかります、
うん、ブルーのやつでしょ、
はい、
はい、あのなんかキャラクターみたいですね、気持ち悪いと思うけどな、まあまあ置いといて11月販売ってことね、はい、続きましてこれは芸能の世界から小雪さん、サントリー CM 降板、妊婦はお酒ダメよってクエスチョンマークついてますけどね、これ旦那誰だっけ、
旦那は
あの青森出身の人だよな、
カメレオン役者のデスノートの
エリアってこと
ですよね、
松山なんとかさん、あ、そう、俺この前言われちゃって、松山健一さんって言ったっけ、
はい、
役者の方だから俺マツケンって言うから、俺マツケンって言うやだって、これサンバのマツケンだと思うじゃんキーボーダメとか言われてなんじゃ、だってマツケンって言ったらサンバのマツケンじゃねえのって言ったら、はい、今松山健一でしょって言われてそうなのって言ってさ、なんだかこう拍子抜けしたような、がっかりしたような情けないような気持ちになった方がありましたけども、まあまあ嫁さんがね妊娠中ということで、はい、お酒の CM もこれサントリーの方から妊娠してる方はなんかさせないみたいな、あの社内的な何かあるみたいなね、そういうことも伺いましたけど、最後に雑音少ないコードレス電話、パナソニックとシャープが発表といったところでピックアップしてみましたけども、さあ、はい、お嬢的には気になったところ何かございましょうか。
私は将来はタバコ700円台を応援します、う
ん、おトロートは吸わないんだっけ？
吸わないです。
えらい。
私はタバコ大嫌いです。
あ、えらいね。それはね、あのお姉ちゃんの前で言えるか？
あ、でもお姉さんの前で私はタバコ苦手ですとは
言ってんの。えらいね。それやっぱりちゃんとね、それ言えるとこはえらいね。
ちゃんとさ、あの居酒屋とかだったらしょうがないんですけど、うん、歩きタバコ平気で吸
ってるじゃないですか。歩きタバコはちょっと気になるよな。
もう自分の方に
怖いもんな。
そう、火を向けるんだったらいいんですけど、それにしても煙が来るのも嫌なんですけど。
飛燕するの嫌だもんな。
あのもう子供の目線になって考えてるみたいな、下にペットなんだ散歩してるワンちゃんのこと考えてるみたいな、なんでこの自分のことしか考えないんだろう、
らららら
って、
それ全部あまりなしに言えるかい、それでも。
あ、でも前私歩きタバコはありえないというのは言いました。
そう、偉い、あなたはでもそういうとこ偉いよな。いやだってそれはお姉ちゃんはお姉ちゃんで好きは好きだけど、お姉ちゃんが全部好きだからって、そのタバコも全部好きかって、それは許せるかって、それは悪いことは悪いことだと思うし、嫌いな部分は嫌いな部分だもんな。だからなっちゃんもそれを知ってんのよ、
はい、
知ってて、あの香りは可愛いっていうのはそういうところを言うんだと思うよきっと香りはそういうの頓着ないからみたいなね。あ、いやなかなかだってそれ言えないことよ。あ、そうなんだっていう。確かにやっぱりこう百やって一理なしって体にも悪いし、そのある種肥炎の部分はもちろんそうだし、母体にももちろん悪い。でそのつけてる吸い付けタバ、ごめんなさい、あの歩行タバコなんてのあれ700度とか800度とかあるわけでしょ。あれちょっとついたらもう革ジャンだったらまだ焼けちゃうぐらいって済むけど、肌に焼けどしちゃうもんな。
はい、
ダメだよな。
ダメです、ダメです。だってもう子供のもう 目じゃないですか。
ああ、目のほ
うが。ダメです、ダメです。
そういうことを今言ったんだ。動物の目線で。
動物も、はい、子供の目線も本当にダメです。
怖いよな。でそういうことでダメだと。
はい。
700円賛成だと。
もう700円、もう700円にしないんだったら、歩きタバコの人はもう罰則で1万円払うとか。
1万円だって、1万円でいいのね、そこ、ね。
1万円でももうダメなぐらいですね。ダメ
か。
本当に捕まって刑務所に入ってくればみたいな感じです、本当に。
確かに、熱いね、そこはね。
本当にダメなんですよ、タバコが。
あ、そうなのか、はい。そうらしいですよ。1万円、歩行者タバコでも1万円の罰金。いや、だからその人、それ、ここにいらっしゃる方たちは、皆さんもうジェントルマンだから。
あ、よかった。
もう、吸わない方たち、もう、ばっかりなんで。こら
それダメです、ダメです。
もっとダメだろ、そこ。まあね、そういった意味で言うと、まあ、周り腹もいけませんけども、タバコは一応合法化されてるっていうんで、そういうことが許されてるようですけど、ある種犯罪みたいなもんだよな、はい、そういった部分で言うとな、そこはちょっと、阿久津香織的には許せないと。
許せないです。
いうとこだよな。はい、まあまあそんなこんなでね、アクスさん的にはそこら辺のことをまあ一つちょっと物申したいといった部分で、
はい、
さあアクス香りがどこまでブレイクするか弾けるかということで、ここら辺に火がついたところでますますですね、アクスちゃん的には次のコーナーでそんなまあ時事ネタをこの辺にさせていただきまして、はい、思いの丈をですね、この原発問題についていろいろとですね、はい、ぶちかましていただきたいなというふうに思ったりなんかしてるわけですけどね、
はい、
それではそんなこんなで、本日の時事ネタはその辺にさせていただきまして、KO レコードの CM に続いていよいよですね、次のコーナーで阿久津香織担当コーナーに移らせていただきたいと思います。こちら、
はい、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
第1週目アシスタントの阿久津香織さん担当放送ということでね、阿久津さんが現在なんと、
はい、
原発問題で揺れる郷里福島についてですね、まあ、お盆に先日帰省された際の模様をレポートしつつ、また郷土への熱い思いを語っていただくというふうなことでね、はい、このコーナーに返させていただきたいと思いますけども、またそれを踏まえた上でまだ正直、コンテンツの方ね、まだ決定しておりませんので、あとこれ別にほっぺた膨らましたらダメだから、
はい、
まだなものはまだでしょ、
はい、
そこら辺についても、まあ、それを踏まえた上でいろいろとねお話ししていかなきゃいけない部分もございますとってこととて、
はい、
その辺も深めていきながら、あとはまあ来たるね、9月18日日曜日開催の目黒区民祭りについてもね、ここでご紹介してまいりたいと思いますので、さあどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあそれでは阿久津さんの方から、まず田舎の方いかがだったでしょうかということでね、いつからいつまで帰省されたのかな、
8月の、
うん、
8月の13日の夜から19日のお昼に帰ってきました。
なるほど。なっちゃんも広島の方にね、はい、バスで帰ってったっていうことでしたけども、
ね、
あんた的にはどうだったの？
私的にはバスで帰ったのですが、
うんうん、
隣の女の方が途中でなんかすごい匂いの、ね、あ違うんです、あのこう匂いのね、このたっぷりとくる食べ物を食べてらっしゃったので、
お
う
お
う、ちょっと考えてよこのバスの中と、
ああニンニク臭いやつとかいるからな、
はい、
それは大丈夫だった、
それは
結局何を食べたの、
何だったの、
なんだかね、うん、そんな分かんないような匂いをするもんってある、
なんか不思議。
ドリアンでも食べたね。
ドリアンじゃないですね。ハンバーグとかなんか。
ハンバーグかなんか。
に肉系の匂い
がして。ニンニク系の匂いでしてね。はい、それはバスの中でやられた日にはちょっと何時間ぐらいかかるのかな、大体福島の方まで。
福島まで4時間。
あ、4時間で行っちゃう、はい、それでも。ほー。で、4時間ずっとその匂い嗅いでたわけだ。
あー、
みたいな。
はい、
あー、そうなの。それは文句言えないだろうし、大変だわな。はいはい。で、まあ、とにかくバスで帰られたと。
はい。
はい、そこから
そこから郡山駅に夜中の1時頃に着いたんですけど、うん、お母さんが車で迎えに来てくれてたので、
はい、
一緒に帰ってる時間に、
うん、
自分が歩いていけたブックオフとかが地震で潰れてたりとかして、
もう早速、
はい、あとやっぱ布かぶってたりするビルとかがあったり、うん、立て壊しのビルがあったんで、
お
あ、やっぱ地震あったんだなみたいな、
地震あったんだなとそこで実感されたわけですね。はい、
でもやっぱお母さんが言うにはもっと郡山もひどかったのよなんて言ってたんで、
う
ん、
だいたいあなたのご実家っていうのは、今日もちょっと番組始まる前に海藤さんとお話したんだけど、会津の方とかなんとかの方とかあるわけでしょ、はい、方面的に言うと、でくくりで言うと、例えばその福島南部、東部、北部、西部っていうことになると、どの辺のエリアになられるわけですか。
会津はどっちだ、あれ東西、会津は会津で西、
誰と会津取り合ってんのそれ誰と会津取り合ってんの。
県なんですよね、会津は。多分県北、会津地方で、
うん、
こっちの方です。
うん、だからラジオだから。
あ、左側です。福島の左側です。
海藤さん、あきれちゃったじゃん。
ごめんなさい。
ふいふいちゃったじゃん。
ごめんなさい。あ、新潟寄りです。ありがとうございます。
海藤さん。誰と喋ってない
か。すいません。
リスナーに向かって喋んないと。
すいません。
はい、
新潟寄りの方です、あいつは。
う
ん、
ああそうなのね。
はい。
はいはいはい。で、それで今聞いたところによると、県南、県北とかってあるっていうことですけども。それは認識できましたか。
県南県北あるんです。多分会津は会津ですよね、多分。
ああ、ということで大きくなずいておいてですけどね、はい、会津地方ということでね、はい、でそれでその会津の方でお生まれになってお育ちになったということですか。
あ、生まれは栃木だったんですけど、うん、育ちが、はい、うん、育ち福島です。
あ、そうですね、はい、早速ちょっと訛りが入ってきたかな、ちょっとな、
ちょっと
訛ってから今
若干
ちょっと地方の話になるとって端を訛ってくんだな、やっぱり
多少訛ってきちゃうんですよね、やっぱり。
あ、さあお母ちゃんただいまみたいなことなんて言うの
はい、あ、お母ちゃんただいまって言うと、うん、お母さんが怒ります。ほら訛り、ほらって言われて、
訛りをいさめられちゃうの。なんで、女優だから。
そう、気をつけなさいって、いつ
言われてるから、
でも出ないように。
あ、でお母さんの、お母さんも、まあ、むしろ言ってくださるんだ。
はい、
あなたの方がお母ちゃんただいまとか言うと、
ほら訛りみたいな、
ほら訛り
ごめんなさいみたいな。
あ、ほんと、でお母ちゃんは訛ってねえのか。
お母さんはもう全然訛ってない
んだから。あんたちょっと訛り始めてから、
やっぱり
訛り
だ
ろ多少訛り始めてから、
ね、
これ私の誘導尋問に引っかからないようにしたいとそれで会津の方で、ということは、はい、私はロケーション的にはよくわからないんで改めて、お伺いしたいんですけども、はい、やはりその原発のあるあそこは何地区っていうんですか、
あ
の辺は。
あそこは浜通りですね。
浜通りっていうんですね、はい、あの辺とはやっぱり何十キロとか何キロとか離れて、
そうそう、何百キロと離れて、
何百キロにはならないでしょ。
あれ100キロぐらい、あれ何十キロでしたっけ。
誰と相談してたんですか。
私
40キロですってよ。
あ、そんなもんでしたっけ、
はい、あなたその辺でちゃんと確認も しとかないとダメでしょ。今日レポートするわけでしょ。
私な何百キロ、あ、100
100キロっつったらもう東京にも手が届くぐらいの勢いじゃないですか。
ですよね、言ってるんでしょうね。
はい、だからそれはあとレポーターとしてはちょっとなかなか貧弱っちゃ貧弱だし、ちょっとあの、さますといえばさますですよ。
はい、
はい、
あれ、
でそんな40キロのエリアが離れている浜通りにやっぱりまあ近づくとこまでには行ってませんよね、もちろん。
はい、行ってないですね。
はい、はい、でどんな、まあ、あとバスでまず疲れました、
はい、
されました、お母ちゃんとも会いました、
はい、
で、なまれって言われました。
言われました。
はい、そこからどうなりましたか。
ここから猪苗代まで下を、
うん、
道を通って帰るんですけど、
はい、
あ、そう、やっぱりこの陥没、このガタンガタンなってるところとか、
うんうんうん、
こう、
まあ、道がねどうしてもちょっと路面の状況良くないから、
はい
はい、陥没しちゃったりと か
こういう陥没してるところが、
だからラジオだから、
あの U の字に陥没してる道路がありまして、
うん、はい、
そこが大雨で降って水が溜まっちゃって車が動けなくなっちゃ
って、水が溜まっちゃってもう泥田みたいになってるわけだ。
そういう話をちょっと聞いたりして
帰りました。どれぐらいかけて
1時間ぐらいですかね。1
時間ぐらいでもあのじゃあバスの ところは要するに運行はもうされてるわけだよね。あのバス東京から福島までのバスは、
はい、
運行してるわけでね、はい、そこからその郡山から1時間かけてご実家の方に帰られたと、はい、ご実家の方はいかがだったんですか。
実家の方はなんか建設住宅が目の前に立ってる時でした。
それはそうですけど、その前にあなたの方のお住まいは例えばや、ね、家屋が半壊したとか、例えばあの飼ってたあの犬とかあのワンちゃんが逃げちゃった、犬もワンちゃんも同じか、はい、例えば牛がどうしたこうしたとか、そんなお話はできないと思うんですか。
家のドアがちょっと開きにくくなってたのと、うん、窓が割れててそれを段ボールで止めてました、
うん、40キロ離れたところでもやっぱそのぐらいの影響力があったわけだ。
そうですね。
なるほどね。でも相対にそんなに生き死にかかるようなことはなかったと、はい、いうことなんですね。ご家族もご無事で、
はい、
うん、なるほど。俺が全部レポートしてるんですけど
すいませんいやいやありがとうございます、はいはいはい、
でそれで、それがよく、まあ、とついた日ですから、はい、そこはもう要するに寝るには困らなかったわけね。
はい、困らなかったです、
はい。で翌日はどんなスケジュールになりますか。
翌日はそのままうちのジャッキーっていう犬がいまして。
知らんな今初めて聞きました
あの自分が、うん、はい、飼ってたワンちゃんが一匹いたんですけど、うん、
ジャッキーさん無事でしたか。
ジャッキーは1月の本番中に亡くなっちゃってて。
あ、亡くなっちゃったの。それは地震さえ関係ないですよね、
は
い、もちろんね。
地震は関係ないんですけど、はい、お墓が地震で大丈夫だったかなと思って。
おー、それは心配だ。
はい、うん、もうそれ確認しに行って、うん、あ、大丈夫だったみたいな。
大丈夫だった、よかったね、
はい、よかったです。それが本当に心配だった
ので。それよりもあなたはジャッキーさんもそれは亡くなったばっかりでお墓心配でしょうけど、はい、ご先祖様のお墓まず心配しなきゃいけないでしょ。
ああご先祖のお墓栃木にあるんですよ。
会長さん顔を打っちゃったよそういうことですよね。普通そうだと思うんだけど、犬の前にお前ご先祖の墓は大丈夫だって聞いた方がいいだろう。
なんかご先祖の墓栃木にあるので、うん、大丈夫かなみたいな。
それはそれで早く言ってくんねえとこっちの方が心配しちゃうから
すいません、
うん、なるほどね。
犬のことで頭がいっぱいいっぱいでジャッキーだ
よ。一つしか考えないんだよねそこはな。そうなんだ、はいはい。そして、とりあえず、まあ、実家の墓は大丈夫だから、はい、ジャッキーさんのお墓心配して、ジャッキーさんのお墓大丈夫でした。
大丈夫です。
さあそこから、午前中の活動としてはどうなりますか。
午前中の活動としてはそのワンちゃんのお墓を見た後に、うん、あれ何したんだっけ、
うん、そういうのって書いてないのかよ、うん、
あ、火曜日だから、うん、あ、そうです。あの妹が、はい、学校に出さなきゃいけない大切な書類を出してなくて、ほうほう、それを提出しに一緒に学校に行きました。
何学校、母校ですか。
あ、はい、母校に。
名前とか出しちゃって平気ですか。
あ、大丈夫です。
はい、なんて
言うんですか。郡山法政高等学校です。
おお、郡山法政高等学校、はい、何で有名な学校だったりするんですか。高校野球が強かったりとか
定時制の中では全国大会に行ったりとかはして、うん、一応有名みたいな
んですけど。あなたは何学部、何学科だったりとか。
私は中間週、うん、お昼に通ってました、定時制ので
。例えばあの
普通科だった
ら、
ね、はい
はいはい、だって女の子だったらね、お裁縫習ったりとかお料理とかやっぱりいろいろあったりするわけでしょ。男子だったら技術科だったりとか工業科みたいなのあったりするわけだけど、はい、あ、なるほどね。
で
そこらにじゃあ宿題はちゃんと届けられたと。
届けられました、
はい。で妹さんがいらっしゃるのね、あんたね、はい、おいくつ違いだったんですか。
妹は3歳違いで、
3歳違い、
今高校3年
生。高校3年、あ、可愛さがいいな、
はい、すごく可愛いんですよ、
ね、ね、はいはい、お名前聞いちゃってもいいですか。
あ、大丈夫です、はい、未来って書いて ミキです。
ほらま、かおりちゃんに未来ちゃん、
はい、ミキです。
だからミキちゃんね、
はい、
お、なるほどなるほど。お二人兄弟だね。
はい、二人兄弟、はいはいはい、すごく可愛いんですよ。
すごく可愛いんだ。
もう目に入れても痛くないぐらい可愛い
です。母親が言うセリフだからあんまお姉ちゃん言わないと思うあ、そうなのね、はい、でそんな妹さんとお母さんと、
はい、お出かけして、うん、いろいろみんなでご飯食べたりなんだりして、はい、次の日が、うん、栃木のお墓参りに行かなきゃいけないので。
栃木にやはりお盆だから行かれましたか。はい、はいはい、
行きました、
はい、
大丈夫だと聞いてたんですけども、うん、着いたらやっぱりあのこの灯籠っていうんですかね、
灯籠、
このあれが一本倒れて
る。倒れてた、
あーみたいな、
あーみたいな。
で石屋さんに連絡しても
石屋さんに連絡して
電話出ないみたいな。
おうおうおうおう。
でもなんか、はい、板とかは倒れて割れてなかったりして、
まあ陶板がね、
まあ、おうおうおう、じゃあ灯籠だから大丈夫かな、
うん、
みたいな感じで
大丈夫か
と。お花あげて、
お
あ、じゃあ元気そうで何より、
元気そうで何よりってお墓の人に
挨拶したわけね。お墓も元気そうで何よりですみたいな。
無事でね、
無事で何よりです。でじいちゃんに会いに行きました、
うん、じいちゃんにあのご挨拶して、
はい、
はい、
ご挨拶、
お花もあげてお線香もあげて、
はい、ちょっと親戚のお家にいて、
うんうん、あ、おじいちゃんはご存命でいらっしゃるのね。
はい、
あ、なるほど。栃木の方にまだいらっしゃるんだ。ご現在で、
はい、
いらっしゃいますって自分のおじいちゃん捕まえて
まだいます
いいんで、おばあちゃんはもう
おばあちゃんはそうですね、もう
亡くなったのね、
はい、お亡くなりになりました。
でおじいちゃんお元気でしたか。
はい、元気でした。
うん、でどんな顔、なんか地震について何かおっしゃってましたか。
地震についてはもし会津よりも、うん、じいちゃんたちの住んでるところの方が放射能が高いみたい
な。なんかそんな、なんかね、風の影響とかそんなんで、むしろ離れていても放射能が高いエリアってあるっていう話聞きましたね。
はい、うん、あとはなんか地デジが弱電波のところに入らないみたいで、はい、テレビが BS しか映らないって嘆いてました。
現象としてね、はい、その前にでも例えばそのまあ、要するにその放射能の被害に対して、もし、それが要するにその、まあ、被害が、のその何ですか、そのバロメーターが高いんだとすると、何かそういうんでご自分で策を講じておいたみたいなお話はありましたか。
やっぱりもうお水は買ってきてるって言ってました、
ね。うん、お水は買って飲むね、はい、うん、とかほらコンクリでなんかどうするとか、地べたをほらそのすくって子供が行くってことだったら運動場なんか土を全部変えるみたいな話もあったじゃないですか。
は
い、
あ、そうですね、それもあり、栃木のあそこはやってなかったのかな。
うん、
でもやっぱりちっちゃい子が2人いるので、うんうんうん、それでやっぱりちょっと気にしている面はやっぱりあります。
うんうん
うん、外に砂場を作ってたんですけど、やっぱそこでもあまり遊ばせられないみたいで、
うんうん、なるほどね、はい。で栃木には何泊されたの。
栃木にはそのまま日帰りで
帰ってきました。おじいちゃんかわいそうに、一泊ぐらい孫の顔見たかったのに、はい、で栃木の方の情報はそんな感じでしたか。
そうですね、はい、あとは、うん、うん、あとは、あ、そうですね、あと親戚のおじちゃんがなんか軽自動車の、うん、軽自動車型の消防車、
うん、
がなんかできたみたいな
前、要するにその道路がね封鎖されちゃったりとか、はい、外大きなところでは道が入れなかったりするから、そういうんで、そういう軽自動車タイプの消防自動車とか緊急自動車ができたんだと。
それをなんか開発を前々からしてたみたいで、うん、そのポン今まで設計でできなかったポンプ部分を、うん、うちのおじちゃんが設計したみたいで、うん、それでなんかテレビに出たって。
ほらら、メーカーどちらなんですか。
メーカーどこだったか、
そういうのも調べておきたいよなな
んかメーカーはお母さんとおじちゃんの秘密みたいな
本当かしらまあまあシークレットの部分はシークレット結構ですけど、
通貨で通じ合ってたんで、うん、あ、うんうんみたいな感じで横で聞い
て、まあまあでもね、レポートしてくださるんだったら今後の参考にしていただければなというふうに思いますけど、はい、はい、それで栃木から帰ってきました。でどうなりました。
帰ってきまして、
はい、
またその日も早く寝ました。
はい、寝ました。はい、
あとはお母さんと温泉に行ったり。
温泉行ったの。
はい。
お、それは何温泉。
もうなんていうか、こうスーパー銭湯みたいな。
スーパー銭湯温泉。スーパー銭湯温泉。なんかもっとちゃんとした温泉かなと思うじゃないですか。おごり温泉とかさ、なんかこうねそういうからと思う。そうじゃないんだ。
でもなんか露天風呂とかなんか書いてあったんで、うんうんうん、多分温泉かな。
はいはいはい。湯布院とかそういうんじゃなくてね。
はい。
まあそれはそれで結構ですよ。はい。それで例えばだから観光名所とかその福島ならではの。
観光名所は、
うん、磐梯山がどうしたとか。
あ、磐梯山はやっぱり磐梯山でした。
それは磐梯山は磐梯山は追い焼き山じゃないから間違っても磐梯山は磐梯山に変わりないんですけども、うん、特に
どっしりと構えてて、
うん、あ、そんな要するに放射能だとか地震の被害を感じさせるような、はい、あれっていうのはなかったということ
です
ね。
なかったですね。
全然ね、
もう俺はもう気にしないでここに立ってるぜみたいな感じでした。
磐梯山ってどんな関係なのそれだけ親しいような印象が あってなんか磐梯山がそう語りかけているような感じすらあったと、
はい、
いうことですか。お、どれぐらいの磐梯山って大きな山なんでしょう。
磐梯山確か標高、
うん、だから誰に聞いて誰を頼りにしてるの。あんたレポーターなんだからしっかり調べてください。
1800m ぐらいだったかな。
富士山の半分ぐらいだね、はい、でかいね。例えばあれですか、学生ジムに登ったりとかそういう遠足で行ったりみたいなことができるような山なんですか。
はい、登れます。あ、私も登りました。
登りました。
はい、
あ、そうですか。磐梯山の特に会津磐梯山は宝の山よっていうようなフレーズもあったりしますけど、お歌になったりしますけど、はい、それなんかちなんで磐梯山うんちくみたいなのあったりしますか。
磐梯山うんちくは、うーん、あ、 あの裏番台が欠けてるんですよ。
裏番台が欠けてる。裏番台ってあるんですか、はい、表番台裏番台。
表が番台さんで裏から見るとなんか裏番台みた
いな。なるほどなるほど、まあ、富士山でも裏富士ってのは言われることありますけどね、はいはい、
噴火しちゃってちょっと欠けてるんです。
あ、マジ
っ
すか。あ、それは大変な貴重な情報だね。ああそうなの。っていうことはそれは地震の影響だってことですか。
あ、それは地震じゃないです。結構前から欠けてます。
知らんがらその今回は地震の情報についてのお話を聞いてるんでしょ。
地震の情報はそんなに山は変わってないんじゃないかなと思います、ね、
それはまあ山だからね。あ、でも地形が変わっちゃったっていう部分で言うと、あの宮城県とかね、あちらの方のやつの、なんですか、風光明媚なところあるじゃないですか、三保の松原じゃなくて、なんですか、ああいうところは、なんかずいぶんね、島がなくなっちゃったりとか、形が変わっちゃったみたいな話を聞きますけどね、はい、その他に。
その他には、あ、友達と同窓会を開きました。
はい。
でも友達そんなに原発のこと気にしてませんでした。
そうですか、はい、現地の人のね、だからやっぱり印象っていうのは現地行ってみないとわからないんで、うん、それはそんなに気にしてる様子もなく。
そうです、
ね、無限に。だから逆に言うと明るく振り回って頑張ってる様子を見せたかったっていうことじゃないんですか。だとしたら辛いよね。
どうなんですかね。でも そんなにうまく隠せるほど器用な子たちじゃないと。
ないので、素直に正直に。
正直な子たち。
ああそうですか。
最初は落ち込んでたんですけど、
はい、
この前お会いしたときはすごく元気でしたね。
元気でしたか、はい、なるほどね、はいはい、でカラオケ行ってなんかして、
カラオケ、あそうですね、飲みをしながらカラオケしましたね。
いや、やっぱり それはできるぐらいの環境っていうのはある種あの復旧してたりということには違いなかったわけですね。
はい。
ああそうですか、ね、はいはいはい。
とってもみんな元気でした。
元気でした。
なので、
まあ、そういった意味ではそのなんかある種この前もラジオでちょっと聞いたんですけども、TBS ラジオかなんかで永六輔さんの番組でね、東北の方に行ったらもう悲しんだりとか泣くのはもういいので、
うんうん、
A さんの歌の上に向いて歩こうももういいですって言われたらしいんだよね、
うんうん、
だからそういう泣ける話いいんで、
うんうん、
笑える話をぜひしてくださいっていうふうに言われたらしくて、
うんうんうん、
そういった意味で言うとね、若林さん今無駄なっておいでだけど、むしろ現地の人たちはもうしょげててもしょうがないし、なんて言うんだろうな、まあそういうこうね、あこんばんは、いらっしゃい、ようこそお探ししております、学大 FM と言います、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんばんは、どうぞ、ようこそ。だからそういう頑張んなきゃってみたいなことで、お友達もそんな印象あったのかもしれないね。皆さん元気だった。
はい、とっても元気でした。
あ、そうですか。
お店から苦情が来るぐらい元気でした。
あ、そうですか。これは何よりでしたね。はい、まあ、そんなこんなで、他には何か特にレポートしておきたいところありますか。
レポートしておきたいことは、うんうん、あれです、福島のものを食べてください。
はい、福島のものを食べてください、
はい、
はいはい。例えばそれはどういったことですか。
なんか
放射能の要するに風評被害みたいなことから回避されたいっていうようなことでしょうか。
そうですね、なんか、うん、今そんなに気にならないって言っちゃ変な話なんですけど、
はいはい、
結構スーパーとかでも福島産の桃とか出てて、
うん、
やっぱりすごく美味しいんですよ、うん、本当に美味しいんで、
うん、
食べてもらいたいなみたいな。
みんなことですか。
みんな買ってねみたいな。
みんな買ってねということでね、はい、はいはいはい、なるほど。
なんかお肉とかもお腹に入って出せば全部一緒だからみたいな放射能とか。
ずいぶん思い切ったこと言いますね、あなたも。ずいぶん思い切ったこと言いますね、あなたも。
ごめんなさい、私。
うん、なるほどね。まあ、でも言ってしまえばそういった部分で言うと、セシウムがどうしたこうしたとか、放射線量のどうのっていうのは、よく聞きますけども、正直言ってしまえば、うん、僕らの時代も、これがその被災者の方たちにね、まあ、要するにその、お叱りを受けるようなことの表現になったら大変恐縮でなんで、最初のお断りを申し上げるんですけど、まあ、チクロだとかね、人工甘味料だとかそういうものをこう摂取して、それこそも DDT 振りかけられながらからね、大きくなってきたみたいなところあるわけですよ。いや、だとしたら、あなたが今おっしゃったように体内に入れて出てって、それが、まあ、免疫力を高めたりとか、むしろそのことで、体に被害がないようであれば、それは風評以外で怯えて食べないことよりも、やはりどんどん摂取していただいてもらった方が間違いないということ、だからむしろ政治家だとか、そういう社会のね、皆さんっていうのは、そういうものに対してのはっきりとしたレベルがどうしたとか、これだったら大丈夫ですけど、これはダメだよみたいなことを出してもらった方がありがたいってことには違いないよね。
本当にそうです。
はい。だから
政治家さんも、
うん、
ね、みんな国会で話し合ってないでなんか動けばいいのにと思いますけどね、自分の足で
自分の足で、うん、これボソボソ言ってないではっきり言うのと言ってた方がいいかもしれないぞ。
本当にね、政治家さん、うん、もうみんな
何を一番政治家さんに今お願いしたいですか。
政治家さんなんかまず日本良くしてください。
日本良くしてくださいじゃなくて、とりあえず福島を良くするためにどういうことかってことでしょう。
やっぱ消費税とか上げるしかないんじゃないですかね、
う
ん、
消費税を上げるのはそれは構わないの。上げたらあなた苦しくなるよ。だって
でもそれは構わない。
構わないんで、ちゃんとするんだ、うん、ちゃんとしてくれるんだったら消費税上げるのは別に問題ないと言ったことでしょうか、うん、
はい。借金とかも溜まってますしね。でやっぱりあの自民党とか民主党とか民主党の中でもなんかみんなわわギャーギャー言い合ってるじゃないですか。そんな言い合っ
て
無駄な給料もらってるんだったらちゃんとした給料もらえる分の仕事しろよみたいな感じですよね、
うん、ちょっと今リスナーの皆さん、靴香織がちょっとボールペンをちょっと縦に振り回しながらちょっとなんかやさぐれた感じでチャッタチャッタさーみたいな感じ、ちょっとヤンキー入ってきてるんですけども、福島ヤンキーが入ってきてるんですけど大丈夫でしょうかみたいな。
福島ヤンキー隠さないでやばいですね。
やばいですねそこはね、うん、
はい、はい、
福島ヤンキーね、
福島ヤンキー隠して、
はい、隠してはいはい、まあまあそんなことで、じゃあメッセージ的にお伝えしたいこととか、あとレポートの方で漏れたところとか特にございませんか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、
はい、それではそんなことでね、また改めてそういったご情報等ありましたらですね、どんどんとまた赤瀬さんからもお聞かせ願いたいと思いますし、また逆に、福島近郊の方、あるいは福島のその現地の方ね、学芸府宛てに、この前の放送を聞いたんだけど現地の方はこうだよああだよみたいなことのご情報ございましたらね、改めてまたお伝えいただければなというふうに思っております。さあそれではそんなこんなでね、阿久津さんのコンテンツをこの辺にさせていただきまして、お嬢ちゃん今後のコンテンツどうするんだっけ。あなた
今後のコンテンツ、
はい、
どうしましょう。
どうしましょうじゃなくて、でここのところまではどうなってんの。
ここのところまで学大 FM の商店街の中のお店を紹介しようと思って、うん、パソコンで有名な、はい、結構皆さんがおすすめのお店を調べて、うん、
はい、
行ったのです。
ですでいいじゃん。でしたらいいじゃない。できそうじゃん
満席で入れなくて、
満席で入れなくて
よくよく調べたら、うん、お店を2人、個人店みたいな感じで2人で回してたお店で、
うん、
まあとても忙しく、
おう、そういうのはもうアポイント取ってやっぱり行った方が良かったかも分かんないな。突撃っていうのはタイトルとしてはそれは突撃で結構分からんけどもね、その辺ちょっとぼちぼち考えながら、
はい、
まあ、でも行ったことに意味があるわけだから次に行くのにまたそれも参考にできるじゃないですか、
はい、
でそんなのまた参考にしながらね、じゃあその方向で行くのは間違いないわけね今のところはね。
その方向で、はい、頑張りたいです。
はい、じゃあまあそんなことで頑張って、お願いしたいと思います。そんなこんなでですね、本日は、阿久津香織さん担当放送ということでね、福島についての熱い思いを語っていただいたりとか今後のコンテンツについてあっさりとその辺を、まあ、お聞かせ願いました。また他にだからリスナーの皆さんにもね、
はい、
どんどんとご意見ご感想をいただいて、阿久津香織のコンテンツを充実させていきたいようでしたらリスナーの皆さんにも、ご要望をお寄せくださいねぐらいのことを申し上げていた方がいいんじゃないですか。
皆様、はい、私に力を貸してください。
力を貸してください政治家の皆さんをはじめよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、そんなこんなで CM に続いてそれでは今日のインタビューコーナーに行った方がいいのかな時間的にはね。
はい、はい、
それではまずは CM でこちら。まあ、秋に、もう先駆けてですねそろそろ一段落、ね、暑さ寒さも彼岸までで、落ち着いてきた頃にはですね、そろそろ学芸府文化祭の 方のね、イベントと考えていかなきゃいけないんですけど、まあその前にね、目黒さん祭りがありますんで、それはそれとしてまた後日お伝えするとしてですね、まあちょっと今海藤さんつながりの お友達って言いましょうか、後輩の方たちもお見えになったみたいで、ここはね、学園名物、
はい、
恐怖のインタビューコーナーで、
はい、
皆さんにご迷惑をちょっとおかけしに行ってらっしゃい。
はい、行ってきます。
はい、海藤さんちょっとよろしいでしょうか。はい、大丈夫ですか。はい、このコーナーはですね、このコーナーは学F名物恐怖のインタビューのコーナーと申しまして、お店の入店状況に応じてご来客のお客さんにですね、いろいろとまあインタビューさせていただくというコーナーにさせていただいてるんですけども、本日は、今ただいま参りましたサブパーソナリティの阿久津香織がですね担当放送ということで、阿久津は手に何を持ってるのかな。
スッチョイサーです。学大 FM さんにお土産買ってきたんですよ。
はい、それは福島のお土産ですか。
はい、福島か会津のなんかメーカーみたい
です、ね、おお、そうなんだ。じゃあそれ皆さんに差し上げればいいんじゃない、はい、とりあえず開けて開けて
開け、はい、はい、開けて
開けて開けるの。じゃあお兄さんに手伝ってもらいます。お兄さん、はい、
はい、あ、
はい、いや、マイクはいいから開けるの手伝ってもらいます。
はい、開ける、開ける
の、はいはいはいはいはい、はい、あなたはマイク離したらダメ、レポーターなんだからね。
はい、はい、
開けるのを手伝っていただいて、そうそうですね、皆さんにお配りして、
あ、はい
はい、その間に私がご説明申し上げたいと思いますけども、はい、皆さんにはですねご協力いただきたいのは、彼女は福島の出身のお嬢さんでして、先日お盆に郷里に帰られた時のお土産らしいんですね。それがすっちょいさと言いました。これどういう意味なの、お嬢さん。
すっちょいさ、
うん、
どういう意味、
意味わかんねえの買ってきてんのかあんた。そんなことでですね、それにちなんだ質問で、お伺いしたいのは、あなたのご当地のですね、あるいはご存知の郷土の名物、あるいは名産品についてインタビューしてみてください。
はい、
あなたには意味が伝わりましたか。
はい、伝わりました。
はい、じゃあお名前聞いてから徐々に聞いてみてください。
はい、こんばんは、お名前を教えてください。
はい、福島工業の村田と申します。
こちらも福島さんだ。福島つながり。え、まさしく福島さん ご出身なんですか。福島ご出身なの。
いや、違います。
違うんだけど。ああ、そうなんですか。はいはい、ではインタビュー続けて。
はい、村田さんのなんだ、あ、郷土のお土産やなんか名物を教えてください。
僕は千葉出身なので、
はい、
落花生が。
お、落花生、千葉。
はい、
はい、
名物です。
なるほど、ね、また今回政治の方でも名物が一人出たんですけども、その辺についてはどんなふうにお考えですか。総理大臣が出ましたけども、
はい、
はい、
僕政治はよく分かって
ない。よく誰がなったかはご存知ですよね、もちろん。
何の方
大丈夫ですかこの方。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあパパに先にインタビューして、
はい、
パパにインタビューの見て見本をちょっと見せてもらおう。
はい、
はい、
パパインタビューお願いします。
お名前は。
あ、海藤さんです。
お名前はって聞かない。それいつものお決まりだから。
はい、お名前を教えてください。
はい、
こんばんは。
お名前はって。
伊藤です。
ほら。そう、俺だからそれね、つかみはこれで始まるわけですけども、
はい、
はい、でマイクで、
はい、
質問を。
海道さんの郷土のお土産や名物を教えてください。
はい、
コシヒカリです。
お、コシヒカリ、お米ですね、うん、はいはいはいはい。どんな感じで、やっぱりもちもちした感じで美味しいんでしょうか。
家
ってなんですか。そこは即答でしょ。美味しいわけでしょ。
ものすごい水っぽくてすごい美味しいですよ。
あ、水っぽいんだ。
あの粘りがあって。
おお、なるほどね。
寿司米にするには無理ですね。
あ、寿司米は難しいんだ、逆に。
寿司はササニシキです。
あ、そうですか、なるほど。いつか米評論家みたいになられたんでしょうか。海藤さん、はい、そういうことでね、はい、海藤さん的にはお米ササニシキな、ササニシキで、コシヒカリがね、名産だということですよ。はい、はい、次々に伺ってみてください。
はい、こんばんは、お名前教えてください。
はい、
あ、こんばんは、古井浩二です。
古井さん、はい、はい、質問の方。
はい、古井さんの郷土のお土産や名物を教えてください。
と、僕は大阪なんで。
大阪、
これ
はもう食い倒れだよ。ああ、たこ焼きだ、はい、来た、ね、来た、うんうん、はい。あと、なんだっけ、お人形は。お人形、太郎じゃなくて、なんだっけ、食い倒れ太郎。
食い倒れ太郎ですね。
はいはいはいはい。大阪どちらですか。
僕大阪は岸和田の
南
の
方。岸和田バリバリやんけ。バリバリでんな。
団地だ。
団地ですね。清原さんとか同じようだな。
はい、
ダウンタウンとかね。 賞味悪いんやでそうでもないか、後でまた伺ってみましょう。でも印象としてはなんか喋ってる感じはね、ちょっとこういいところお坊ちゃん系のおしゃべりやけどね。
そうです
ね、大阪の岸和田にしてはね、
感じで、はい、
はいはいはいはい、
ちょっと今日は外向きで、
外向けでね、
外向きで、
はいはいはいはい、その辺もちょっとマイクで拾ってあげないとせっかくなんだから、
はい、ちょっとよそ行きのおしゃべり方です、
ね、はい、はい、ありがとうございましたはい、まあたこ焼き出たところで、さあ続いて、
はい、こんばんは、お名前を教えてください。
早川です。
はい、早川さん、あれ早川さん、はい、早川さんどうぞ。
はい、私忘れちゃうんです、郷土のお土産屋
レイさん、
私ダメ、なんでこんな忘れっぽいんだろう。郷土のお土産屋
あるな、今生放送だから
教えてください。
今反省してもしょうがないだろそれはい、
お願いします。
人形焼きですかね。
人形焼き、東京ですか、だすると。
東京です。
あら、まあ嬉しいですね、そこは。私は東京の出身じゃないですけども、やっぱりね、あの雷おこしとかね、東京の名物聞くと嬉しいじゃないですか。人形焼きのどの辺が名産としては自慢したいところでしょうか。
あの、なんとも言えない柔らかい感じの中の、
うん、
あんこ、これですね、
これですね。だとすると、人形焼きだと浅草もありますし、それこそ人形町にもございますけども、うん、浅草の方でいうと今タワーがね、スカイツリーなんかできたりなんかしますけども、その辺はもうすでに行かれましたか。
これから行きそうです。
行きそうですと。
10月から。
10月から、まだ登れませんもんね、確かにね。
10月から2ヶ月ぐらい。
ほう、
行きそうです。
行きそうです。行きそうですけど、何かお仕事でですか。
お仕事で。
マジっすか。登ったりなんかなさるんですか。
いや、登んないです。
登んないけど、
下の方でちまちま、
下の方でちまちまと。ああ、そうですか。どうぞ、あの土台の方を支えていただきたいと思いますね。はい、
ありがとうございます。
いや、こちらこそ。はい、海藤さんを中心にした皆さん、どうもありがとうございました。どうもお食事中失礼いたしました。
失礼いたしました。
はい、まあ、そんなこんなでね、皆さん的にはさあ、インタビューを聞いていただいたわけですけども、お嬢的にはどんな印象でしたか。
はい、あのすごくやっぱ海藤さんのお知り合いの方々なので、皆さん、
うん、
ユニークな面白い方々が、
うん、
たくさんで楽しいインタビューでした。
楽しいインタビューでしたか。
はい、
はい、なるほどね。はい、そんなこんなで、それではインタビューも終わったところでエンディングにさせていきましょう。エンディングでこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談、東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
Yeah.
本日9月6日火曜日第381回 87.0 のヘルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあ、アクちゃん的にいかが。
はい、やっぱり1ヶ月ぶりですごく楽しかったです。
はい、ちょっとね、だいぶゲストの、ゲストじゃないけどもリスナーのカイドウさんにも助けていただきながら、
はい、
ね、レポートの仕方もこれからまたどんどん充実させていきましょう。
はい、
ね、これからだもんね。
頑張ります。
ちょっと襲名披露もうちょっと先になりそうかな。
1年後とか
そうならないように頑張ってまいりましょう。
はい、頑張ります。
はい、そんなこんなでですね、さて今週の放送に続いて次週9月13日火曜日の放送は何と申しましても、そんなあくっちゃんの姉貴分にあたります第2週目サッパーソナリティはあまりなすさんとともにゲストにはですね、はい、池田彩子さん、あとさ島谷、健二さん、ご存知だなと、
は
い、お芝居つながりでね、はい、そういった形の演劇仲間の方をお迎えし楽しく愉快にお送りしてまいります。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらでご意見ご感想等どんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それではライブをね、ご聴取の皆さんと一緒にですね、カイドさんにもお手伝いいただきまして、皆さんにもね、一緒に番組の方を締めてまいりたいと思いますけども、カイドさんいつものようによろしくお願いします。私の方でですね、それではそんなこんなに学大 FM ではまたと申し上げましたら、皆さんご一緒にですね、元気よく、来週というコールで番組締めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、海藤さん飲んでる場合ですよ、いいですか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。はい、すっちょいの感想聞いてます。すっちょいの感想、マイクしかないと聞こえないよ。
あ、すっちょいさんの感想をください。
かわいい。
5個入ってない。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとう。ちょっとインタビューを勉強した方がいいな。はい、頑張りましょう。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。